はい、どうもこんにちは。
こんにちは。セクション8のお時間です。
セクション8のお時間です。この間ね、白熱した回がありましたから、今回はね、まあまあまあセクション8にしては緩い1時間をお届けしようと思うんですけど、川崎さんお腹すいてますか？
待って、結局1時間やるの。そこは変わらないんだ。
え？何が？
1時間やるのは変わらないんだなと。
いやいや、川崎さん、お腹すいてます？そんなことより。
お腹空いてる。もう今、4時だからね。夕方の4時で。小腹空いてきた時間だけど。
食いしん坊ですね。
っていうことは何か食い物の話ですか？
そうですよ。なんとなくね、今回はね、外にいるんじゃないかっていう微妙なノイズが聞こえてると思うんですけども。
はい。
六本木ヒルズの中にいます。
渡辺さんが六本木ヒルズの中にいて、私、川崎は今。
それで、川崎さんは三重の山奥にいるんでしょ？
三重の山奥にいますね。
で、そこで今回はですね、三重の山奥の食べ物と六本木ヒルズの食べ物、どっちが美味しいかという、勝負をしたいと思います。
不利でしょ、山奥の食べ物。
いやいやいや、
山奥。素材で勝負するしかないじゃん、そんな。
しかもね、なんか、海の幸とかもあるでしょ？
まあ、四日市だよね。港町だからね。う
ん、じゃあ、まずかかってきてください。
かかってくる？どういうこと？
まず、どっちが上かっていうのは、まあ、これはね、映像じゃないし、離れているから、食べて美味しいとか、そういうリアクションじゃなくて、うんちくとか、その雰囲気とかで決めるしかないんですけど、まず、一番最初にそちら出してくる食べ物何ですか？
ちょっと待って。圧倒的不利じゃん、それ。俺、今いきなり聞かされてんだけど。
何出してきますか？
四日市じゃないとダメ？三重県？四日市？
三重県でもいいですよ、別に。
三重県でいいんだったらもう。
トンテキでしょ？トンテキ。
いや、それ四日市じゃないですか。なんで先に言うのよ。やめろよ、そこ先に言うの。じゃあ、トンテキ。四日市名物、トンテキ。
トンテキですね。トンテキの魅力って何でしょう？
トンテキっていうのは、豚肉を、醤油、ソース、みりん、お酒、とか使った、はいはい、こう、四日市秘伝のタレを、と一緒に豚肉を、豚のロースを焼くっていう。で、あとニンニクを入れて、どん引きするぐらいのキャベツをそれに添えるって食べるっていう四日市の、まあ、B 級グルメがございまして。
なかなか美味しいな、
ね。これがね、まあね、美味しいのよね。
美味しい美味しい。
渡辺さんもだって四日市来ると、なんか2回ぐらい食べてたよね。一緒に食べてたよね。
そう。特にさ、なんかタレがさ、豊富にあってさ。絶対使い切んないだろうっていうぐらいのタレがあるから、それと一緒にキャベツとご飯を食べるとなお美味しいというね。
そう、肉、そう、キャベツに全部タレつけてもまだタレが余るのよ。それくらいすげえタップタップ
に。まあまあ、俺はね、味濃いの好きだから全部使い切っちゃうけど。
で、もう、渡辺さんも四日市に来たら必ずもう朝の9時から食べたい食べたい食べたい食べたいっていう、うるさいほどの、この東京の都会人の胃袋をつかむ。この四日市の誇る、トンテキっていう。
素晴らしい。じゃあ、ご飯ですね、私が今、どこにいるかをお伝えしましょう。
はい、いや、聞いたよ。六本木ヒルズでしょ？
いや。このね、豚が来たらね、豚で対抗するための今ね、豚のお店の前にいるんですよ。
豚のお店の前？トンテキあんの？
トンテキではないんですけど、豚組というお店があって。
豚組？
うん。あれでお菓子の組じゃないよ。
どの組？組の組？組合の組？
そう、組、組。
へぇー。
そういうお店があってですね、とんかつにね、めちゃくちゃこだわっているっていう、そういうお店があるんですよ。あ、とんかつ。はいはいはい。ちょっと豚組ってネットで調べてみてよ。
なんでトンテキをネットで調べろってみんなに言ってくれないのさ。
そうですね。いや。とんかつって知らないでしょ？
とんかつは知ってるよ。
あ、知ってる？だからちょっと見てほしいなと思って。
これかな？西麻布豚組ってやつ？
あ、
これ
だ。まあまあまあ、それヒルズも入ってるはずだな。
豚組食堂。
そうなんですよ。これのね、お昼のね、食べてるんですけど、165g のロースカツがね、私は好きで。これね、お店に行くとわかるけどね、普通さ、ちょっとね、これはね、三重のポークと勝負したいとこなんだけど、うん、あなたさ、
うん。
トンテキのポーク。
うん。
何？
何の話？何って何よ？ポークでしょうよ。
いやいや、何ポーク？
ブランドってこと？
うん。
特にブランドの指定はないよ。なんか、このブランド使ってるから、四日市の名物、トンテキだっていうのは確かなかったはず。
でしょ、うん、このね、豚組のね、何がすごいかって、俺もね、やっぱね、ブランドにうるさい男になりましたよ。
あのね、うちら前からそうだよね。
いちいちね、あの、全部ね、豚肉とかがね、今日は千葉県産の椿ポークですとかね、ちゃんとね、そういうブランドの豚が食べれるんですよ。あれ、全然興奮しないね。
全然わかんない。いやいや、そんなさ、もう 100% マウンティング取りに来てるなんで、どうこっちが対処すらええねんって話なんですよ。
はいはいはいはい。もっと対抗してきてよ。もっと対抗してきてよ、ほら。
だからこれ、
カロリーが高いとかさ。
先行不利じゃん、これ。
え？
先行不利じゃん。
そんなことないでしょ、別に。それは食べ物。だってほら、ほとんど一緒じゃん。キャベツとご飯と豚肉ってとこは一緒で、揚げたか、タレで絡めたかってだけだと思うんだけど、むしろそっちの方がね、うん、ニンニクって要素がもしかしたら勝ってるかもわかんないけどね。
あ、まあね、人によってはニンニク、まああった方がいい、なかった方がいいっていうのもあるけど。
あとあれだね、とんかつは、しっかり切ってもらえてる。
切ってもらえてるってどういうこと？
うん、スライスしてもらえる。
スライス？
うん。
え、普通に、あの、切るんじゃなくて、スライスなの？もっと薄いの？
まあまあまあ、そうだけど、普通に切ってるけど、ちょっとトンテキの方はあんまり切ってくれないよね。でっかいよね。
うん、じゃあ、それが、あの、結構、こう、うん、厚めに、大きめに 切ってあるのを、こう、食うっていうのが、こう、かぶりつくっていうのが、この、ほら、四日市が誇る名物トンテキなんで、そんなね、ギロッポみたいなね、はいはいはい、今だって六本木ヒルズってすげえイメージ悪いじゃん。うん、
まあまあまあまあまあまあ。
しかも何やってんだよって話じゃん。
欲求を、欲求を数分で満たすっていう意味では別に、並ばずにとんかつ屋に行けるっていうのはまあ、プラスといえばプラスだよ。
いやいやいやその言い方イメージで最悪でしょよ。
あ、本当？
最悪1万円を出すんでしょ。それダメだからね、ああそれ。そんなさ、都会に汚れて1万円じゃなくてさ、とんてきだって1500円ぐらい払えば、まあ、これ以上食えないってほどの量が出てくるから。からそっち高いでしょ？
ちなみに 165g のトンカツも1500円です。
あ、同じなんだ。マジか。
そう。だから多分、そんな安いの？多分、三重のポークの方が質は本当はいいかもしれない。だけど私がハマってる、その、今日食べたのは、椿ポークという千葉県産のポークで、それがね、2500円くらい払うとまたね、静岡県産のまた違ったポークがあるという話で、さっきまで記憶してたんだけど、今その瞬間に出てこないんだけど。
これ、渡辺さんね、渡辺さん、さっきからね、はいはいはい、なんかどやってるけどね、これ、プレミアム銘柄豚っていうのがね、ございまして、はい、多分、1個高いですかな、これ、1500円。
1000円ぐらいずつ高い。
1000円高いやつ、はい、あの、これはね、我らがね、三重が誇るね、松坂ポークっていう。
あ、ありました、
ブランド豚ありますよ。うん、これ、買っちゃう、ね。これ、買った、ね。
じゃあ、三重で食べた方がいいのかな？
え、三重で食った方が、でも、お安いと思う。お安く。
でも、三重まで行くまでにお金かかっちゃうからね。
そこはほら、今度国が変なクーポン出すじゃん。それ活用してきて。
でもさ、どうなの？
うん。
とんかつの質。やっぱそっちはさ、うん、そっちはトン的には慣れてるかもしれないけど、あんまり揚げ物って慣れてないでしょ。
なんだと思ってんの、名古屋文化圏が近いから、とんかつも食べるよ、こっち。
いやいや、だって味噌かけちゃうでしょ、味噌にしちゃうでしょ。
え、そっちソースでしょ？
ソースだよ。
うん。いや、あんま変わんなくない？豚の本質って変わんなくない？ソースと味噌って。味は変わるだろうけど。
そうかな、俺味噌なんかほとんど食べたことないからわかんないけど、やっぱとんかつはソースでしょっていう。からしとかつけてみたいな。
まあね、東京はあんま味噌の文化あんまないでしょ。
ないね。
こっちだっておでんだって味噌つけるし。
ね、なんか。
味噌うどんとかよく食べるし。
なんか変だよね。
変だね。食文化の形成ってもんがあるでしょうよ。
なんかね、慣れないなと思って。じゃあ、ここで判定に参りましょう。ょ、
三重に移住するつもりあるって前言ってたじゃん。俺なんでそっちするんだよ。
じゃあ判定に行きましょう、判定に。
何が判定すんの？
川崎審査委員長の判定ということで、ちょっとね、あの、自分自身の発言と、まあ私のプレゼンを両方加味して教えていただきたい。
ああ、じゃあ、いいの？僕の独断で決めていいの？
そうですね。川崎委員長の、まああれだよね、その、舌がね、どうなっているのかっていうところを知りたいですね。まあ僕はね、もう正直ね、正直トンテキも好きだし、いや、自分では決められないですよ。やっぱ川崎院長の 決定が非常に気になるところで、もうこれから俺がどう振る舞うかが決まるんで、決めていただきたいです、はい。まあもちろん食べたことないかもしれないけど、まあ想像で8割はわかると思うから。
まあ多分、これ聞いてる皆さんもね、その双方食べたことないだろうから。
うん。
まあ、フェアっちゃフェアじゃん。じゃあいい？
じゃあまずね。
はい。
採点基準1。シズル感はどっちですか？
シズル感って何？
なんかわからないけど、食べ物の時に言うじゃないですか。
シズル感って何ですか？どういう意味？
食欲をそそるみたいな。そういう。
そう、シズルっていうの？
ビジュアルの話だったと思うよ、確か。
いや、ビジュアルマックスも、そっち知らないよ。今、ビジュアル してねえだろうよ。なんだよ、わかんねえよ。
いやいや、ホームページ見たじゃん、ホームページ。
ホームページなの、うん、ほんなら、いい写真使ってるに決まってんじゃんよ。
そうか。じゃあ、わかった。じゃあ、100点満点で、ヒルズのトンカツは何点ですか？
知らないよ、
そんな。だって、イメージでいいから、イメージで。
イメージ、じゃあ、うん、イメージで言うんだったら、85。
いただきました、うん、85。さあ、今日私が食べたトンカツは85点で、それに引き換え、三重の、まあ、トンテキ。そう、何点でしょうか？
三重のトンテキは、80点。
おー、僅差で、ヒルズのトンカツ、豚組さんが制したという。
ワンラウンドは。これちょっとね、決め手がね、値段がね、はい、同じだったっていうのが決め手かな。ちょっと分が悪いわ、それ。
でもね、俺ね、
1500円と四日市で1500円。ちょっと分が悪かったわ。
いや、もしかしたら四日市で1500円の方がいいのかなと思って、俺四日市の方に軍配がなんか下るかと思ってた、正直。
あとね、このホームページの写真のね、こう、これヒリカツかな？真ん中の方はね、ちょっぴり赤くのが残ってんのよ。もうそれがちょっとね、すごく美味しそうだなと思って。トンテキはほら、みんな火、中まで取っちゃうからさ。
あれだよね、トンテキヒレはあんまないよね。
いや、あれ、ロースしか出せないんじゃなかったかな。ヒレ出すんだったかな。
ヒレのトンテキって見たことないな。
うん、ないと思うよ。
何、生が好きなの？
生が好き？いや、なんか、柔らかそうなイメージじゃん。
でもめちゃくちゃ柔らかい。俺もヒレもこの間食べたけど、ヒレって普通さ、薄いさ、スライスとかにして焼いたりとかするんだけど、すげえ分厚い四角いブロックなのに、ちょっと待たされるんだけど、真ん中までやるから、うん、ちょっとほんのりピンクの、すげえ柔らかい。まあね、なんていうのかな、木綿豆腐ぐらい柔らかい。
いや、そんな盛るの？そこまで盛って大丈夫なの？
いや、でもそれぐらいだと思うよ。高野豆腐ぐらいにしとこうか。
いや、これちょっと、
はいはい、まあね、この間カズが。
これちょっと待って、これちょっとさ、そっちピンポイントじゃん。ピンポイントのお店じゃん。こっちはさ、ほら、ざっくりしたさ、四日市全体だからさ、ちょっと分が悪いって。そんな、一点集中は、それちょっと分が悪いって。
いやね、カズが東京に来た時は、うん、ね、俺はね、俺のいつもの食事を食わせたいって言って、ビッグマックを食べさせてしまったから、
うん、
ちょっと今日はね、本来はもっと美味しい食べ物があるんですよっていうことをね、皆さんに教えたいなっていうのもあって、分が悪いと言っても、まあいいじゃないですか、多分まあ、地の利があって、むしろさ、ピンポイントだったら、今度は俺が先行で出すから、勝てそうなもの出してくれればいいから。う
ん、あ、本当？じゃあそれだったらいいよ。じゃあ次。
じゃあちょっと。
バズナミさん、ヒルズおすすめのお店は？
お店の前に行きますね。
その前に行く意味ってあるのかな？あるのそれ。なんか入って注文すとかしないんだ。前に行くけ
ど。もう食べちゃってるから、もう食べちゃってる。うん。わかんないだろ、この雰囲気。もうめっちゃ移動しちゃった、今。エスカレーター。
前行く意味あんのかな？
音も聞こえてくるでしょ？
かすかにね、こっちに聞こえるの
は。さあ、やってきました、やってきました。さあ、ガラッと場所が変わって。さあ、こちら先行でいきたいと思います。最近ね。
うん。
まあ、今月私が食べて感動したシリーズの食事。
うん。
それはですね、前ちょっとここの番組でもちょろっと言いましたけど、ついに、
うん。
うなぎを食べてきました。
うん、1万円のうなぎ。
国鳥堂というところなんですけど、ちょっとネットで調べてください。黒い長い煮と、銅はあれだね、銅とかの銅。
銅って、どの銅って？
ん？銅は銅々としてるとか。
ああ。
黒いに長いね。もううなぎがそうだったもん。黒くて長くて銅々としてるうなぎだった。
切ってあるでしょ。わかんなくて。
いやいや、ところがね、これから話しますよ。 さあさあさあ、1万円のうなぎと言うけどね、天然うなぎは、ね、もう値上がりして1万円じゃ食べられません。
あ、上がったんだ。
うん、1万6000円になってる。
そんな上がるの？
うん。だから、まあまあ、天然うなぎは食べれませんでした。通常のうなぎ、うん、それがですね、7000円なんですよ。あの、養殖の。
はい。養殖で7000円なの？
うん。1匹。丸ごと1匹食べる。結構なボリュームある。
7000円、うん、それ、夜ってこと？
夜も昼も変わんないんじゃないかな。
う
な重。それがね、たまたまこの間コロナとかの影響で、いろいろあったのか知らないけど、うん、3800円というキャンペーンをやってたんで、
うん。
私食べました。
はい。
ようやく私の射程の距離の値段になったので、記念にと思って食べたんですよ。
うん。
どうだったと思いますか？
え、それは美味しいんじゃないの？
そうなんですよ。美味しかったんですよ。
松山さん、
あれ黙っちゃった。はいはい。
松山さん、ここでさ、なんか、サプライズとかちょっとしてないの？うん、
サプライズ？
うん。
まあ考え、
いや、まあ、実はさ、うちの母と共謀して、今、川崎さんの家にそのうなぎがご用意されてますとかってないの？
ない、あれ、一応最後まで聞いてると、サプライズがある構成になってるから楽しみにしていて。
あ、ほんと？ごめん、先に言っちゃった。ごめん。なんだろう、うちの母何も言ってない
です。別に母は絡んでると言ってないけど。
絡んでないの？なんかうちに届くの？
いやいや、それで言いたかったかな。これも今回ですね、まあ、ヒルズというのはですね、東京にありますけど、必ずしも東京の食べ物だけがあるとは限らないわけですよ。
ああ、まあまあまあね。はいはい。
うなぎもさ、いろんな食べ方があるわけでしょ？
うん。
これはね、びっくりした。東京のうなぎはね、蒸してから焼くんですよ。
ああ、はいはい。知ってる。
時間もかかるし、どっちかというと柔らかくなるのかな？
うんうん。
だけど、今回のね、うなぎはね、すごかった。カウンターに座ったんだけど、いきなりガーッとなんか、わしづかみされたうなぎがぬるぬるぬるっとしてるとこ、目に串をパッと打って、そこで3枚におろして。
うん。え、目の前でさばいてくれるの？
そう。
マジで？
もう血まみれよ、血まみれ。
ちょっとやめてよ。食べるんでさ、なんでそんなこと言うのよ。なんなんだよ。
いやいや、意外だったのが、そんな血まみれな感じ、一回水にくぐらしたりとかして洗うのかなと思ったら、そんなことなくてさ、そのまま焼くのよ、炭で。そして、なんか、4回ぐらいタレをくぐらせて、全部、その、なんて、うなぎがバーベキューみたいになるわけ。
うん。バーベキュー？え？かば焼きでしょ？
まあ、かば焼きだけどさ、炭火でね、串に刺して焼くって、はい、完全バーベキュー状態なわけですよ。
はい。
蒸したりもしないし。だから、食べた感じがね、食べたのはなんか、半分さ、なんか、なんていうの？川魚なんだけど、どっかなんかこう、歯応えがさ、なんか煮こごり感があるような、うん、なんかこう、えっていうような弾力があってさ、なんかフグとかのさ、うん、なんか皮とかの方の身があるじゃん、どっちかっていうと。
うんうん。
あっちの方の、皮の方の身の弾力性みたいなのをちょっと感じるような、だけど白身魚みたいな。俺は食べたことないこんな魚っていうような、逆に新しいものを食べたような感じがして、これは
ですね。そんなに大絶賛してても一番安いやつなんでしょ？この3000いくら？
ああ、それはね、7000円のが3800円だった。
ああ、じゃあ、真ん中ぐらいか。
そうそうそう。
じゃあ、もっと上があるの、すごいね。
ただ、それが天然になると違うんじゃないかな。
そ
う、だから俺初めてだと、うなぎをそんな風に、単純に焼いただけってこんななるんだと思って、これは一生に一度食べておくと面白いかもしれないっていうぐらいに、蒸すとすごく柔らかくなるだけいうわけですよ。だから、なんとなくうなぎってトロッとして身が柔らかいというふうに思ってたんだけど、そうじゃなくてね。こんなに弾力があって、なんか歯応えのあるような、でも別にそんな硬いわけじゃないんだけど、ちょっとぐにゅぐにゅぐにゅっとしていて、そのフグの、なんかね、美味しいと言われる、さえずりと言われるとこなのかわからないけども、そういうような感じの食感があってね、これはね、体験しておいてよかった。3800円とかをね、わけのわからない飲み会に連れて行かれてね、よくわかんないワタミみたいなところで使ってしまうのに比べたら、一度でいいから、まあ、こう割引になってる時とかに、うなぎを食べておくのは、本当に感動しますねっていうところでおすすめしたい贅沢の一つであるということを皆さんにお伝えしたいですね。さあ、これに対して、佐川崎さん、どんな対抗が来ますか？
じゃあ、ちょっと、まあ、この時期限定のものでもいい？通年あった方がいい？この時期限定でもいいかな？
まあまあまあまあいいですよ。勝てそうな方を選んでください。
じゃあね、僕はね、赤福氷っていうのを、 ここで紹介しようと思うんだけど。
全然比較のしよう。ほら、さっきのポーク対決みたいな。全然そんな雰囲気じゃないじゃん。せめてお魚。
うなぎの通のうなぎ知らないんだって、俺。
いや、うなぎじゃなくてもせめてお魚とかでくくるかと思ったんだけど。
魚も、だってトバだもん、あれ。
まあ確かに。確かに、確かに赤服の黒くてツヤっとした感じは、うなぎっぽいといえばうなぎっぽい。
あのね、渡辺さんね、地理が分かってないよ。魚が美味しいのは、鳥羽とか島。伊勢島。はいはいはい、で、伊勢島まで1時間半かかるから。四日市から。はいはい、そんなに、こっち魚食う文化ないから。だってここ、四日市全国の町だから。
四日市って海じゃん。
もう今、あいつ、魚取れないから。
あ、そうなの？
取れるけど油まみれだから食えないの。四日市の魚は。
なるほど。
そういうとこ住んでっから、こっち。だから魚は無理だって。
だから甘いもの食べちゃうん
だ。だから甘いものに行くしかないと思って。
じゃあその甘いものの魅力を教えてくださいよ。
だ赤福っていうのは多分知らない人いないと信じたいんだけど、
うなぎと同じくらい知名度あるんじゃないかな。
伊勢名物かな。
はい。
赤福っていう、はい、お餅って言ったらいいのかな。こう、餅の周りに、こしあんが、うん、くるんでやって。
うん。
で、その、お伊勢参りとか行くと、伊勢神宮のそばに赤福の本店とかっていうのがあって、
うん、
で、そこの、まあ、本店で出来たてを食べるのもよし、もう、三重名物って言いつつも、名古屋駅に売ってたり、京都駅に売ってたり、大阪駅に売ってるんだけど、その、うん、この三重の地下近辺まで来たら、どこ行っても買えるっていう、お手軽な。
はいはいはいはい。
ある意味、節操のなさっていうのを、
それが何
したんだけど、で、それが夏限定で、かき氷を、赤福の本店で出してるのよ。
ああ
で、かき氷、赤福氷知ってる？
いや、初めて聞いた。
あ、ほんと？お値段500円。
安っ。
安い。
まあ、でもそんなもんか。
で、ふわふわの氷に、抹茶の蜜、シロップ。がかかってて、かき氷の中に赤福が2個入ってる。で、キンキンに冷えた赤福と、その抹茶のシロップ。
はい。
と、ふわふわの氷。で、これをね、これはね、なかなか三重県にまで来ないと食えなくて。
ちょっとね、ちょっとお腹空いてくるね。いや、君ね、うまいんじゃない？なかなか美味しそうなものを語る描写が。なんか サプライズ、なんかサプライズがあるのかななんて思いながら。
で、赤福氷。
こんなこと、赤福氷を語るかどうかも知らなかった数だけど、なんかサプライズがあるんじゃないかな。
こっち来たらサプライズいくらでもさせてあげるよ。ちょっと、よくんぎ。で、まあそういうのが夏限定。うん、ちなみに、冬になると、はい、ぜんざい。赤福が入ったぜんざいっていうのが、売るんだけど、とりあえず今夏なんで、今のおすすめの時期の赤福氷、はい。これちょっと今ね、コロナの関係でね、今年売るのかな大丈夫かなっていう不安があるんだけど。
そういうことです。
そう、大丈夫かなちょっとね、売ってるっぽいね、うん。売ってるね。赤福氷売ってますけど、まあ、ソーシャルディスタンス保って食べるのがなかなか難しいんで、まあ、事前に行くなら確認していってください。
自分では作れないの？赤福を買ってきて。
うん、作れるは作れるけど、抹茶の蜜とかが結構なんか特注みたいで、味がなかなか出ないんだよね。
あ、じゃあ単純に赤福をかき氷の上に乗っけると美味しいよっていうもんでもないんだ。
赤福に、赤福は普段売ってる赤福と同じなんだけど、それに合うような、その抹茶のシロップっていうのが、なんか絶妙な感じで、なんかそう、甘い、ものに甘いものなんだけど、その、かといって、それが二つ合わさっても甘すぎるっていう感じがないっていう、本当に絶妙なバランスの、はいはいはい、抹茶シロップを。が、
ね、
その赤福をじゃないと今日食えなくて、ちょっと難しいかなっていうの。まあ、できないことはないけど。
お腹すきますね。ちょっと、ね、まるで、あたかもね、うなぎを食べた、赤福氷を食べたというような、そういう日を過ごしたような感覚に、リスナーの方はなってると思いますよ。
なってないと思うけど。
なんて突っ込みするんだよ。みんななってるよ、絶対。
なってる。そこは信じていい。
うなぎ食べて、赤福食べてって。
いきなりやれって言われてるからさ。
そうなって
ます。自分でも赤福氷出てきたのびっくりしたよ、今。
さあ、じゃあここで恒例の、川崎院長の、勝敗を決めてくださいって。
あ、これも僕でいいの？
そうよ。
ああ。
じゃあ、私の行きました、国鳥堂の、うなぎ、100点満点中何点でしょうか？
100点満点中88。
おー、歴代最高じゃん。
最高得点ですね。
その心は？
やっぱその、うなぎっていうのはさ、
うん。
こう、心躍るじゃん。踊らない？
心がぬるっと踊りますね。ニョロニョロっと。
で、この国鳥堂っていうのは前にもセクション8で出てきたし、実際にね、うん、僕も目の前まで行ったじゃん。二人で行って。
はいはいはい。
で、喋ったのも あるっていう、この何この、俺が知ってるその何なんつうのなんつったらいいのこれ。なんか、単純に羨ましいなっていう。お前、一緒に行くんじゃなかったのっていう、この、切なさと羨ましさが。
安い時にさ、東京にいなきゃなかなか行けないよ。さすがに、いいよ、じゃあ数おごってあげるよっつって、二人で行って1万6千って言ったら、3万2千で高いよ。
いや、おごってくれとは言わないけどさ、ちょっと誘ってよっていう。
30人ぐらいで割り勘しなきゃいけないよ。
ええ、セクション8のオフ会やるんだったら30人で行ってよ、ほら、割り勘しなきゃ30分割してて食おうぜ。
でも、一切れ、なんかね、ザクザクやって、結構なんか、15切れぐらい割りそうな感じしたからね、なんか、一切れずつぐらいは食べれるんじゃないですか？
結構量はあるんでしょそれ、なんか
そ。そう、だって丸一匹だもんな。
丸一匹でしょ？
大きなさ、まあ、なんだろうね、多分、50センチ以上あるようなうなぎが丸一匹だったからね。かなり量があるよ。
え、全部食えたのそれ。
もちろん。俺、こう見えて食欲あるからね。
知ってる知ってる。その後ビッグパック食えるでしょ、あなた。
え？食べようと思えば。だって、体重ではさ、まあ、ね、ちょっとカズ川崎さんにちょっと負けてるとこあるけど、食欲じゃなかなか負けないよ。
そうね。意外と食うもん
ね。逆だよ。君は意外と食べない。
俺意外と食べる？
意外と食べないイメージが
ある。あ、食べない？あんま食べないよ。お前、そっちと比べると全然食べないよ、俺。
多分でもなんかどっかしら間食とかしてるんでしょうね、きっとね。なんか甘い飲み物飲んだりとか、トータルで知らないうちに俺よりカロリー取ってんだろうなっていう感じはしてるけど、そのカロリーの秘密はまだ俺は解き明かした感じはしてる。
じゃあ次、僕の赤福氷、はい、よろしいですか？
はい、どうぞ。
赤福氷は90点。
おー、なんでそんな高いんですか？
高いって別に88に対して90は別にまあまあまあそんなもんじゃない？
そうだけどさ、歴代最高得点じゃないですか。
いや、まあこう90点っていうのは、
うん、
今日ね、三重県ね、暑いんですよ。
はいはいはいはい。
めっちゃかき氷食べたいんですよ。
はい。
しーちゃんならさっき僕ソフトクリーム食ってきたんですよ。マックの。
なんかカロリー高そうなもんやっぱ食べてるね。
食べたくて。
はいはいはい、
単純に俺が今今日かき氷食いたいからその加点がでかかったです。
何高級うなぎより食べたいの？
うん、今日高級うなぎ食いに行こうかってなかなか思わなくない？
こっち、じゃあ分かった。
生活何
サプライズここで発表します。
はい、
カズが東京に来た時にマックのソフトクリームを5個おごります。
うん、うなぎ5人前は言わないよ。
言わない言わない。5個は5個。5個一気に。
せめて1人前とかさ。
さ
っきのトンカツ、トンカツ1人前とかじゃないの。その、何、マック限定なの？
5 個。一気に買うんで。
いや、一気にって、持てないじゃん。どうするのか。まあまあ。二人で行って。
俺が、二つ持つから。一つの手で。まずは、片っぽの手に二つ持って、片っぽの手に一つ持ってください。いやいや、サプライズが効いたな、これはな。
いや、もう、盛り下がったよ。もうちょっといいの来ると思ったのに。なんで東京なの？じゃあ500円送ってくれよ、こっちで。PayPayで500円送ってよ。こっちで食べるから。
何それ。ただ、俺から500円もらっただけの話だ。
いやいや、わざわざ東京で食べる意味ないじゃん。
東京から定期的に来るでしょ？
夏にね、クーポン使って行こうと思ってるけど。
うんうん、なんかそういう時。
いや、でも、とんかつ食べに行こうよ。せめて2人で。
いや、ダメだ。分かった。サプライズ。
うん。
6つに増やします。
いいよ。減らしてよ。1個でいい。1個でいいよ。1個でいいよ。なの。
ずいぶんローカロリーに変えるね。
いや、さすがに6つは食えんって。一気でしょ。食えんって。
はいはいはいはい。ちょっと消極的ですね。マイナス2点です。
じゃ同点じゃない。じゃあ、
川崎さんの持ってる点数は、なんか、あれ、車と同じだよ。車と同じ、そもそも何点持ってるか知らないけど。そうそう、何点持ってるか知らない。駐車違反とかみたいな感じで、もう。川崎さんの持ってる点数を引かせていただきました。
引くんだったら先週でしょうよ。先週お互い引くポイントあったよ。なんで今回なの。
理不尽な展開になったから。
どう、いや、先週の本もなかなか理不尽だったと思うけどな。基準が分かんないな。
そうかな、そうかな。じゃあ、仕切り直して。さあ、次。じゃあ、これはあれかな。大鳥になるかな。
ああ、じゃあ、もう、大鳥はもう、用意してるよ、こっちは。
あ、そうですか。
うん。
じゃあ、大鳥、そちらからお願いします。
はい。じゃあ、私の方の大鳥は、もう多分これもみんな分かっていると思います。松坂牛。はい、
おお。
もう大鳥ですよ、これは。
すごいですね。
うん。
ピンクの肉でしょ。
ごめん、意味が分かんない。肉って基本ピンクでしょ。あ、赤とかピンクじゃない
の。いや、真っ赤なイメージがあるけどさ、牛肉って。松坂牛に限ってもうほとんどピンクじゃん。サシがすごいから。なんかもう。もうちょっとさ、山形牛とかそういうのはなんかマーブルがさ、赤とさ、白がぐらいな感じがするけど、松坂牛に限ってもうピンク。もういちごのジェラートみたいな色してるみたいなイメージがあるんだけど。
その辺のイメージは、あんま、何かな、同じような気がするけど。
ピンとこなかった？
全然ピンとこなかったな。
まあ、そうそうね。結構、三重の人たちはさ、松坂牛をさ、うん、食べるんでしょ？
食べない。ほとんど食べない。
なんで勧めたのじゃ。
食べない。ほとんど食べないって言ったけど、まあ、ちょっといいことがあって、例えば大学受かったとか、子供生まれたとか、結婚したとかって、めでたいことがあると、比較的に食べる気がする。うん、よくあるし、三重県の人は。
食べ方は？
うちはだいたいすき焼きにしちゃう。
あ、自分家で？
うん。で、食べに行くんだったら、ステーキを食べに行く。
へぇ、V はどんなとこ食べるんですか？
部位は、それ、人によるから、なんと、俺の川崎県でしょ？
川崎さんは、
うん。ステーキだったら、ロースはみんな食べる、うちは。
なるほどね。でも、すっごいさ、俺なんかそんな松坂牛のロースのステーキなんか、想像できない。高そうだ。一体いくら払ったらそんな食べれるのって感じがして。
いや、ピンキリだからそんなにしないよ。
でも、一人前なんか、3万とかするんじゃないの？
3 万のもあるけど、そんなの食べれないから、1人前なんか2、3000のがあってさ。
あ、そんな、だって、そしたらステーキっていうか、薄切り肉みたいな感じのみんなでステーキって言いながらつくと。
いや、失礼な。もうちょっと薄くねえや。そこそこあるわ。
1センチぐらい？
そこありますよ。
5ミリぐらいかな。
もうちょっとあるよ。
あ、でも、そんなのもあるんだ。それ、本物なの？
本物も偽物もないでしょ。
だって、めっちゃくちゃ高い感じしかないんだけど、それはやっぱ現地だから？
まあ、東京で買うよりかこっちで買った方が肉は安い。あと、まあ、肉の等級とかもさ、一応一番高い等級じゃないと松坂牛って名付けられないんだけど、確か。あ、違うわ。
あと、
そうでもないか。
どうした？
そうでもなかったわ。いろんな等級があってね、その多分俺たちが食ってんのはね、等級が低いやつだったと思う。
そういうことなんだ。
だってさ、いやいや、ちょっと待って、冷静に考えてみよう。うち母子家庭よ。
はいはいはい。
たかが知れてるって母子家庭のね、食えるのって。
そんな。わかんないけど、行政がほら困った時にお肉クーポンとかを配ろうとした国だから、そういうのもあるのかと思ったけど。
お前、そんなの母子家庭にお肉クーポン配る組だと、俺も徳の橋に出てるよ、そんな、こんな国。
いやいや、だからね、この間なんか、10万円給付じゃなくて、お肉のクーポンを配るんじゃないかって話もあったもんね。
結局あれ配らないんだね。お肉クーポンはもうなしにはなったんだね。
もう俺はもう YouTube でどんな風に調理しようかといっぱい見たけど、無駄だったみたいな。
10万円配ったのにお肉クーポン配るんだったら、そこそこ支持率上がりそうだったのにね。順番の問題だよね、あれ。
でもまあまあ、誰かがね、お金払ってるわけだからね。
まあまあ、金で票買うんだったら、そっちの順番の方が良かったんだけど、
ね。ほとんど賄賂みたいなもんじゃないかと、ちょっと感じてるところあるんだけど、俺はね。お金を配って、票を買ったら捕まるけど、お金配りますよって言って票を集めるんだったら捕まんねえんだみたいなさ。
まあね、その、どこに還元されるかの違いなんだろうけどね。
ああ。
国民絶対に還元されるのと、選挙区のごくごく少数の人しか還元されるのは違うじゃん。
まあまあ、そうだけどね。だって、しかも国債で返すってことは、幼稚園ぐらいの子とか、そういう子なんかもう何万泣いてるところ、さあ、こっちいらっしゃいって言って、なんか実演あんた持ってきなさいとか言って、あんたが大人になったら返すんだよとか言って、借金とかをこう、証書とかに、犯行をつかせてるみたいな、そういう感じとか思うから、おそらく。気の毒だなとは思うね。さあさあ、話がずれちゃ
う。肉の話からそんな金の話に。
さあさあ、ずれてしまいましたけど。
ざっくり言う、まあ、ちょっと一応なんか、ざっくり言わして、松坂牛、松坂牛の定義だけどざっくり言わして。
はい。
黒毛の和種で、子供産んでないメス。
はい。
で、松坂牛の個体識別管理システムに登録されていること。なんかね、これね、厳密なな、こう、飼育の管理システムがあって、生まれた時から登録してないとダメなの。
なるほどね、俺、
情報があ
れだろ。
うん。
松坂牛を見たのはテレビ。そして、うん。東京にチェーン店であるクイーンズ伊勢丹っていうスーパーマーケットがあるんですよ。
知ってる？そんなのあるの？
伊勢丹のさ、伊勢丹って分かるでしょ？あの伊勢丹の系列のスーパーマーケットで、めちゃくちゃ高級品ばっかり置いてる、まあ高級スーパーがあるわけですよ。
うん。
そこの肉コーナーに、こんなちっちゃくて何千円とか。
あ、肉ね。牛じゃなくて肉の方みたいなのね。
そう。だから俺が言ってんのは、そのなんていうの、さっきから冒頭から言ってたけど、赤じゃなくてピンクとか、そういう話を言ってたんだけど、分かりました。現地の人たちは等級の低いのとかも見る機会もあるかもしれないけど、我々は意外にもう等級の高いのしか見てないんじゃないかと思った。いや、本当に、本当に高い。試しに買ってみようかって思えないぐらい高い。
それはその伊勢丹なんて余計高いでしょうよ。
他で見たことないからね。まあ、通販とかで買おうと思えば買えるのかもしれないけど。
通販も売ってるし、うち近所の肉屋さんに松坂牛をよく買いに行ってるよ。
すごい、なんか、その話だけ聞くとなんか、とんでもない人に聞こえるよ。
近所の、ピンキリだって。
近所のスーパーに松坂牛をよく買いに行ってるよってなんか、ええー、みたいな。
あ、スーパーにも売ってるよ、松坂牛。ちょっと高いけど。
すごいね、それね。やば。
で、あとはね、松坂牛の定義はね、その、生産区域が決まってて、そこの場所での飼育期間が、
うん
うん、一番長かったり、その最終の場所、
うん、
であることが条件。
なるほどね。まあちょっとあれだな、俺も。ちょっとこれは悔しい。だから、でもあれだな、ちょっと自分で調理する自信がないからな。スーパーで松坂牛買ってきたらいいけど、なんか俺が焼いたんじゃちゃんと美味しく食べれるかなって怖さがあるな。
そうなんだ、すき焼きはなんかさ、こう、いける気がするのよ。でも、肉直で焼くのはちょっとビビってさ。
いや
俺、家でよく焼かないんだよ。
すき焼きも自信がない。しゃぶしゃぶの方がまだいけるかも。
ああ、牛しゃぶか。牛しゃぶってあんまこっち食べないな。
あ、食べない
の？牛しゃぶあんまり聞かない。
しゃぶしゃぶってなんか煮ればいいだけでしょ。それでなんかポン酢とか。
いや、しゃぶしゃぶは知ってるけど、こっち豚肉だよ、メイン。松坂牛の牛しゃぶあると思うけど、そんなわざわざ。
ほ
う
ほ
う。うちではそんなのやらないよ。豚でいいやってなるけど。
あ、そうなんだ。なんかいろんな文化の意外さがあるね。なんかしゃぶなんて、ね、牛のさ、二分する料理だと思ってたの、俺は。
あ、そう？
しゃぶしゃぶかすき焼きかみたいなさ。例えば、東京のすごく有名なお肉屋さんとかのさ、チェーン店である今半とか木戸たる？
名前は知ってる。
そこなんかはさ、しゃぶしゃぶか、ね、すき焼きどっちしますかみたいな感じでしょ？
うん。
あそこもなんか霜降りなさ、松阪牛じゃないのかもしれないけど、すごいいい肉出してるけど。だから俺はもうしゃぶしゃぶとすき焼き屋なんてのは、まあ、ほとんどセットみたいなところかと思ってたけど、そうじゃないですね。
そうね、あんまり、4日だからかな。
じゃあリスナーの人に、ちょっと教えてあげてくださいよ。いくらぐらいの松阪牛を食べて、どんなすき焼きにしたらいいか。
いくらぐらい？そんな高いのは買ってないよ。だいたい、あれだな、うちじいちゃんが生きてた頃は、
うん、
なんかね、家、肉1キロ買って、すき焼き用の肉1キロ買って、3万だとか4万円払ってたのね。だ
から、やべやべやべ、金持ちだわ。
グラムいくらだ？
3000 円だよ、3000円。
3000円か。
3000円。300円か、グラムは。100グラムで3000円だ
もんね。100グラム3000円。でもこれがでも真ん中より下なのよ。
すごいね。俺肉にそんなにお金を払う人と今喋ってんだ。
いやこれ真ん中より下でもっと上があるんだけど、うん、上はとてもじゃないけど買えないっていう、
うん。いやいやいやいや、これは完全に負けましたね。
家庭環境の対決でしょこれ。もういもはや家で3万4万の肉買うか買わないかの話になってんじゃん。
いやいやいやいや、いや俺だって今だって別にそれなりに稼いでいるけどさ、
うん、
3万や4万だってさ、15分もあれば稼げるけどさ、うん、ちょっと言い過ぎたかな。
何なの、敵を作りに行ってんの、その、何なの、何がしたいの。
いやいやいや、
何でその喧嘩を見に行ったの、いろんな人に。
ショックを受けただけ。そんなの買ったことないよと思って。悔しいな。
よく言うよ、俺、そっち、食費いくら使ってるか知ってるけどさ、変わらねえぞ、そっちの方が使ってると思うぞ。
いやいやいや、そんな塊のお肉とか俺3万とか払ったことないもん。いや、びっくりしました。川崎家のなんか、豪勢さ。なんか、すごいな、なんかもう数がもう松坂牛に見えてきちゃう。恐ろしく。松坂牛で作られた数じゃないですか。言ってることが自分でもよくわかんなくなっちゃった。
何が言ってるかわかんないから。じゃあ、
松坂牛を食べて、はい、まあ、体もそんなに丈夫になられたのかな。
体弱いの知ってるでしょうよ。
まあまあまあまあ
まあ、
それは。
まあまあまあ、じゃあ
俺の話に行きましょう。
はいはい、
あのね、
うん、
もうこれはある意味サプライズなんですけど、
うん、
あんまりね、俺もね、見栄を張って、ヒルズばっかりで食事をしてるというふうに思われても困るので、
うん、
普通に最近僕がすごくいいと思っている、
うん、
最後は回転寿司屋さんを紹介して終わりたいと思います。
今明らかに外移動してたもんね。聞こえたよ音。え、もうヒルズの外に行った。ヒルズの中の別のところ。
ヒルズの外に今行きました。その渡り廊下みたいな。はいはい、で、そのお寿司屋さんは、
はい、
新宿にあるので、一応新宿の方角を見ながらおしゃべりしてます。
うんうん、
お店の前には。
ちょっと待って、ヒルズ芝居じゃないの？新宿なのそれ。それありなの？それだったら他もあったよ、俺。三重県芝居じゃなくてもよかったじゃん。なんだよ、それ。
もうね。
ありかよ、それ。
ちょっと寂しくなったから、これを紹介して、庶民派を最後アピールして、かつの金持ち、金満ぶりをですね、ちょっと、なんかそれは原点対象に持ってきたいなと思ってるところですね。まあ、採点するのは数なんだけど。
いや、もったいぶらないで早く言ってよ。なんとお店、新宿のお寿司屋さん。
新宿南口、そして、最近、ドン・キホーテができたあたり、わかる？
昔、あれでしょ、ピンク座館だったとこでしょ。
そうそうそう、パチスロデパート、グリーンピースとかがあるようなところ、わかる？
はいはいはいはいはい。
あそこに、あそこの近く、あの通りよ。あそこにですね、
はいはい
はいはい、回転寿司屋で、大江戸っていうのがね、何店舗かあるんですよ。
大江戸。
それで、うん、俺はそこの1店舗に通ってて、100円のやつと160円のやつと、なんか240円の寿司があるみたいなところに通っていたんだけど、まあまあまあまあ、なんかね、惰性的に食べていたわけですよ。
うん。
そんなに美味しくもないし、と思っていたんだけど、ある時、140円で、すべての寿司、140円で回るという、大江戸っていう寿司やってきて、
うん、
それに目覚めたわけですよ。
ああ、大江戸、はいはいはいはいはい。
いいね。これは最高。
あ、俺の知ってる大江戸って閉店してんじゃん。
そう。だから多分俺もそこに行ってたんだよ。ちょっと寂れた大江戸には行ってたんだけど。
はいはいはい。あ、これチェーン？そんな大きいチェーン店なんだ。知らなかった。
そこでね、140円の回転寿司があるんだけど、それがね、なんかわかんないけど、新橋とかでね、大江戸じゃないグループの140円の回転寿司に行った時にね、私はね、うん、2皿で出ましたよ。
まずいと。
まずいと言わないけど、あの、大江戸の140円を知ってるから、こんなところで140円をね、いっぱい使ってる場合じゃないなと思って、新橋からどうせ新宿に行くんだったら、移動先で回転寿司食べた方がいいと心に誓ったぐらい、質が全然違う。なんであんなに違いが出るんだろうと思う。まあ確かに、光物とかね、そういうのはちょっと鮮度とかがあったりするから、やっぱりね、その、めちゃくちゃ高い店に比べたらあれなんだけど、あの、白身魚とかってちょっと寝かしてもいいぐらいのところがあるじゃん。イカとかさ。
うんうん。
だからね、結構それがね、ごま油と、あの、なんかし、あの、醤油ベースのタレで漬けたスルメイカの握りとか、キンメダイの握りとか、漬けマグロなんだけど、なんかわさびのね、わさびソースみたいなのが上にかかっているとか、うん、結構創作とかもあったりとかして、あとヒラメとかも美味しくて、あとウニなんかもね、まあ確かに、軍艦なんだけど、半分ね、キュウリが乗ってたりとかして、サイズは少ないんだけど、ああいうところの安いウニとかは、別にウニ食べないでいいよねみたいな、うん、違うもん食べればいいよねっていう、まずいウニだったりすることがある。味がなんか、ちょっと、うんうん、あの、生臭かったりとか。だけど、そこの大江戸のウニはですね、140円なの。まあ、量は少ないんだけど、美味しいウニなんですよ。だから、回転寿司を舐めてた。しかもあれですよ。私は大体6皿食べるんですよ、6皿。
あんま食わないね。
で、まあ、まあ、お昼だったんだね。炊いていくの。
はいはい。
だって、6皿でいくらか計算してみてください。
6皿で1000円ちょっとね、1500円ぐらい。
いい？ 1 皿140円ですよ。
あ、140円のしか食わないの？え、全部
140円？全部140円だから、ウニまで言ったらウニとかも含めて、全部140円。
え、全部なの？全部一緒の値段なんだ。え？そう。1000円いかないじゃん。
そう、1000円いかないの。味噌汁つけたりとかして1000円いくかどうかみたいな。そんなレベルよ。これはね、俺はね、もうすごいと思って。結構ね、一つの、ね、ボリュームもあるからね。だって、6皿って言ったら2貫ずつあるわけだから、12個だからね。普通の、ランチとしてはさ、デパ地下とかで売ってる1人前ぐらいはあるじゃん、十分。
うん。
もうこれで1000円いかないのに、それなりに美味しい。俺は感激ですよって。
え？渡辺さん、今、値上げしてますよ。
言ってる？値上げしてる？
150円っぽいっすよ。
150円になってる？俺、一昨日ぐらい行ったんだけど、気づかなかったけど。
あ、店によって違うのかな？
あの、そこの、南口のとこは140円だった気がする
よ。あ、じゃあ、店によって違うかも。
いや、そこのね、なんと言っても俺は金目鯛がおすすめなんですよ。ちょっとね、何個かね、食べると、ちょっとなんか筋っぽいところとかそういうのも確かにあったりするんだけど、当たりを引くと、すごく柔らかくて、味が濃くて美味しい。
ちょっと待って、ここ連れてってよ。東京行った時に。ここ5皿買ってよ。
で、大体もう俺も食べるも決めてるから。
お、無視？ねえ、ここさ、ここで5皿おごってよ。値段そんな変わんないでしょ。
金目鯛が、
聞いてる？
もしもし、
あの、ここで誤差が起こ
ってもらったら、ね、やっぱあれかな、
うん、
え、なんだって、
え、ここで誤差分起こってくれたら金額的にそんな変わんなくない？マックがいい。
マック、じゃあそんな金額のことこだわるなら俺アイスクリーム10個起こるから。
いや単価を上げてくれよ。カッコ数じゃなくてさ、単価を上げてくれ、うん、なんでそんな数で勝負すんの？
じゃあもうマックフルーリーをおごるから。
フルーリーだ、10個でしょ？いらないよ。確かに高いけど。食えねえから。
なんでそんなアイスクリーム嫌がるの？あの、自分がつけたんだよ、あなた。一番かき氷に値段、点数つけたのあなたでしょ？
それだったら赤く氷5個か10個買ってくれよ。それだったらいいけど、なんでそんな下げるの？
赤福氷10個買ったら5000円もすんだよ。
うん。
ちょっと高くない？
それだったら1個でいいよ。1個でいいじゃんよ。
それだったらさ、それだったら俺だったら別に買ってあげてもいいけど、それだったら、うなぎの3800円とかの方が全然、申し訳ないけど価値があるような気がしちゃう。
いや、知らねえよ。そっちが選んでるんでしょ、俺におごるの。価値があるとかお前が判断してくれよ。こっち知らないって。
いや、かきかの赤福氷5000円のものをおごってくれって言うからどうかなと思って、別にそんなにって思ったという話で、さあじゃあ最後、私の紹介した新宿の回転寿司屋と まあまあまあ、松阪牛。まあね、多分ね、殺された牛も殺された魚もね、まさかね、勝負させられるなんて思ってなかったでしょ。
これちょっと大江戸についてちょっと聞きたいんだけど、これ、店ってどの店舗もかなり狭いとこだよね。は
い
はいはい、
いや、まあ、どれぐらいって言ってもね、そのね、俺が行ってそのね、新宿南口のところはね、結構清潔感がある大型の店舗で、多分数十人入れる。
大型なんだ。
で、中に板さんとかもね、4人ぐらい中いるくらい。
立ち食い？
うん、違う、回転。カウンターがある。
あ、じゃあ、椅子座れるんだ。
うん。
マジか。
でね、それでね、ちゃんとね、粗汁とかも美味しいんだよ。
バターアラジル。何？
バターアラジルとかでね、バターが入ってるようなね、カロリー高めなアラジルとか、君好きなんじゃない？
アラジルはね、ちょっとね、アレルギーだっつって、ね。あんま食べてない。
あとね、海苔汁がね、結構ね、海苔がね、ただの海苔じゃなくて、なんか、あれかな？あなたたちのところの住んでるところの青さみたいなものなんだけど、青さよりもどっちかっていうと繊維がわかめに近いような、大きいような、なんか謎の海苔汁があったりとか、
うん。
あとね、エビの頭の味噌汁っていうのがあって、味噌汁の中にはエビの頭があるっていうのがあるんだけど、これは単純に味噌汁の中にエビの頭がただ浮いてるだけで、そんなに美味しいとは思いませんでした。でもなんか、隣のおばさんとかがエビの頭の味噌汁を頼んでるから、俺も釣られて頼んだんだけど、そのおばさんは、エビの頭をバリバリ喋ってた。そういうね。
言い方よ。言い方よ。
なんか味覚が石代と一緒みたいな人だったらいいんじゃないですか。
なるほどね。これと補足していいですか。大江戸情報補足していいですか。はい、ね、はい、店舗によってね、値段が違うみたい、やっぱり。で、亮太が言ってる新宿南口店はね、今149円均一らしい。税抜き。
あ、そうだったね。確か。149円。
他のところはね、全均一のところもあるし、値段が分かれるところもある。例えば、阿佐ヶ谷店なんかは139円からだから、全部が全部同じ値段じゃないみたい。
やっぱりさ、なんか回転寿司とかさ、高いさ、値段とか微妙にあるとさ、なんか別に、頼んでもいいんだけどさ、どっか貧乏症っていうかさ、なんか贅沢をしてる気分になるからさ、なんか一個高いの頼んだら二つぐらいは安いの頼まなきゃみたいなさ。
あるある。
妙な貧乏症が出ちゃってさ、別に食べたかったらさ、高いのだけバカバカっと食べてもいいはずなのに、なんかそれができないっていうね。
俺いつも高いネタ行く前に、一番安いネタを三つ食べてから、食べてるようにしてる。だからもう腹いっぱいにしといて。
だから、多分その、あと、大江戸のそのね、同じ値段だけど高いってやつはね、一貫しかないってやつがある。
ああ、はいはい。数が違うね。
例えばね、なんか、南インドマグロとか、中トロとか、大エビとか言って、火が通ってるエビで、上になんかレモンのスライスとか乗ってるような、そういう江戸前のさ、なんか、そういうエビみたいなのがあったけど、そういうのとかは1貫しかない。
で、さっき言ってたウニも1貫
?1 貫は、違う、ウニは2つ。
ああ、そうなんだ。すごいね。
うん。その代わり、ちょっとね、あれで、ね、軍艦だけど、その軍艦って昔の、ね、軍艦のイメージだと、軍艦の丸いスペースの楕円形のとこ全部ウニだけど、一面。そうじゃなくて、そのうちの半分はキュウリのスライスが入ってる。
まあ、それでもね、2貫あるっていうのは結構太っ腹っていうか、採算取れ
る。いやー、いいですよ、これは。大江戸と豚組だけで多分俺は、なんか、お金さえあったら結構生きていけるね。それ誰でもそうかもしれない。
いや、そんなさ、もったいぶったい方するけどさ、当たり前のことわざわざ言わないで。何なの今日。そして、自分で言った直後には折れないでよ。そこ突き通してよ。
先週あれだけいろんな自分で言ったことは折れないとか言ったのに、今日俺だね。
今日俺だよ。どうしたの
俺詐欺みたいになってる。
やりにくいわ。何なの？怒ってんの？
いや、ちょっとテイストを変えて、いつも通り違った形で数をちょっと無茶振りしようかなっていう回だったんだけど。
自分の心が折れてんじゃない
よ。心折れてない、折れてない。いや、食べ物に関してはさ、俺ちょっと、なんていうの、弱いんだよ。
いや、自分で言っといてさ、曲げないでよ。じゃあ、ちょっといいですか？じゃあ最後に、じゃあ僕の結果発表。
はい。
じゃあ今回の大江戸 回転寿司と松坂牛。じゃあ先に、大江戸の方からいきますかね。
はい。
あ、じゃあ、ま、松坂牛か、先に言ったの。じゃあ、松坂牛の、大丈夫？音すごいよ。どこにいんの今？
今、外だけど。
すごい風、風すごいね。
あ、風が出てきちゃったかもしれない。はい。
はい。じゃあ、松坂牛の点数、川崎的点数は、
はい。
93!
おぉ、高い。やっぱ高いですね。でもなんか、ちょっと辛口で、松坂牛ですら、満点に近いような点数を出さないところが数っぽいね。
いや、もう俺の満点はもう、あるのよ。もうこれを超えられないってご飯は、
多分あるから。そうだろ。
うん。
じゃあそれを最後に引くとして。
はい。じゃあいいか、93。
はい。
まあ、いや、説明はいいの。なぜ93かはいいの？
いや、それはさ、
あ、一緒に。
点数を聞いてから、したいなと。
じゃあ、大江戸。
はい。
いきますよ。大江戸の点数は、95!、は
い、おー、高い。
いや、95でしょ、これは。負けたよ。
ね、これは紹介するに値すると俺は思ったんだよ。これは美味しいから。いいね。ちょっとなぜ93か95か、ちょっと詳しく聞かせてください。い
や、松坂牛93なのは、俺の思い出補正。幼少期の思い出。すっごい美味しかったのよ。うん、じいちゃん死んでからもうみんな買わないんだけどな。普通の国産の安い牛しか買ってくれないんだけど。
まあ、ちょっとあれだよね。高すぎるっていうのはちょっとやや減点要素な感じもするよ。
そう、ちょっとね、気軽に食えば、うなぎもそうなんだけど、ちょっと高すぎるっていうのが、一個欠点っていうのと、まあ、あと、なんだろう。俺、神戸牛の方が美味しいと思うんだよね。
なんだよ、そのうち。
いや、神戸牛、昔食った時にさ、神戸牛も安いやつ食ったんだよ。なんかすげえうまくてさ、うん、これ負けたわって思ったのが、一個の減点要素か
な。え、なんか何が違う？
神戸牛と松坂牛？
うん。
なんかね、神戸牛は自分で買って焼いたのよ。
うん。
で、ちょっと焦げちゃったのよ。ぼーっとしてて。
うん。うん、
で、焦げて、やつを食ったんだけど、なんかもう、それでもうまかったの。で、
松坂牛。ちょっと焦がすぐらいの調理が良かったんじゃなくて。
いや、明らかにあやつ、ちょっと失敗だったのよ。誰かでも失敗な。
そんな高い肉買って何失敗してんだよ。
ちょっと手見てたら失敗しちゃった。
もっと見張っときなよ。
で、松坂牛のすき焼きもさ、なんかたまにちょっと焦がしちゃうことが、まあ多々ある
んだ。結構ぼっとしてるね。そんな高い食材扱うの。
もうなんかそんな、じゃあちょっとね、いろいろあってさ、見たかった、DVD 見ながら作ってたらさ、あそこ焦げちゃってさ。
本当にあれはね、食欲よりそっちの方が勝るということなのかわからない。
で、松坂牛も、なんか焦がしちゃった肉食べたことあるんだけど、それと比べてもね、はい、神戸牛の方がうまかったの
よね。
値段的には神戸牛の方が安かったんだけど。
じゃあ神戸牛が、あれだろ、100点なの？
いや、違う。
あ、それも違う。
100点は3つあるのよ。人生で今まで食った中で一番俺が最後の晩餐にしたいんだったこの3つってのがあるんだけど、1個は、
うん、
長野県の白馬村のペンション行った時、メルヘンハウスってペンションがあるんだけど、そこの夜のディナーで出てきたステーキ。
何牛な
の？なんかね、そんなブランドの肉使ってるわけじゃないんだって。なんかその、ペンションのオーナー、まあ、うちの父親が若いとこそこで働いてたらしいんだけどさ、なんか肉の下準備っていうの。それをなんか、めっちゃ丁寧にやってて、なんか企業秘密らしいんだけど、なんかいろいろやってるんだって。大して
使
ってないんだけど、
じゃあその、そこのペンションでさ、
うん。
そこのペンションで神戸牛とさ、松坂牛仕込んでもらったら、もっと美味しくなんじゃない？
そう思うけど、そんなに高いとこじゃないんだよ、そこ。そこで食ったステーキがうまかったっていうのと、あと、熱中症と脱水症状になってフラフラの時に食べた新宿歌舞伎町の松屋の牛丼の波、つゆだくが。
そんなのは別に歌舞伎町である必要全くないよね。
いや、めっちゃうまかったな、それ。
はいはい、
フラフラで牛丼食いに行ったらめっちゃうまかったな。
テンションの肉って本当に美味しいのかなと思っちゃった今。
いや、美味しい。あれはステーキ、あれはスキーやってフラフラになって食べたけど。
なんかさっきからさ、神戸牛も焦げてたとか、そんな話ばっかりだしさ、要は熱中症であるかどうかだけの問題じゃないの？
いやいやいや、なんかそういう子は。まあまあまあまあまあ、
肉に下ごしらえする、肉に下ごしらえするよりは、ただ単に自分でサウナとか入って、自分自身に下ごしらえした方が肉が美味しくなるんじゃないの？
いやいや、やっぱほら、この、8月の忘れもしてない、2008年の8月15日ですよ。はいはい、あの日暑かったね、はいはい、東京。その時に食べた牛丼がめちゃくちゃ美味しかったのと、
はいはい、
あと、
終戦から、何年みたいな、70年みたいなところで、そんなことしてたわけね。
終戦から60何年か。
60何年。
あと、僕が胃腸おかずになって寝込んでるときに、作ってもらったうどん。はいはい。醤油の出汁のうどん。あれがうまかった。この3つ。
強風って、強い風じゃなくて？
強風。
京都風？
京都風。
ね。じゃあでも、それを考えると大江戸結構いいところを食い込んだね。
いや、大江戸は、だってね、150円なんでしょ、
うん、
税抜き。
そう。
で、もう行くしかないじゃん、そんなの。
もしかしたら今、コロナとかの影響で、肉の、魚の質がちょっと良くなってるかもしれないね、若干。
あ、そう、逆に良くなるの。仕入れの値段が下がったの
か。ね、だからなんかホテルとかそういうのとかあんま出てこない、行かないからとか言って、なんか、うん、なってるかなってぐらいに、え、この値段でっていう、まるでね、ちっちゃい頃食べた寿司の感じかなと思うぐらいにね、美味しい。
ちっちゃい頃食べた寿司の感じって何？
いやいや、なんかほら、魚介類ってほら、年々値上げしててさ、同じ値段でもあんま美味しくなくなってきてるじゃん。
ああ、そういうこと、
うん。うん。ちっちゃい頃だったらこれぐらいの値段でもこういうのもあったかもしれないけど、今は食べれないよなって、そんな感じ。じゃあ、もうわかりましたよ。サプライズで、
うん、
マックのフルーリーとソフトクリーム、両方買いましょう。
ちょっと待って、いらない、一個でいいよ。どうしたサプライズで、大江戸じゃないの？
だってほら、同じお金使うならさ、
うん。
なんか、食べたことあって、点数が高くつけてたものがアイスクリームだから、大江戸はなんかこう、食べない方がいいんじゃないかなと思って、美味しいものがあるんじゃないかと思って、実際食べたらイメージと違うとかいうことあるかもわかんないから、アイスクリームが点数高かったっていうのは不変だろうから、そこでいい思いをさせてあげたいという、まあ、パートナーとしての心遣いかな。
いや、アイスクリームそんな高くなかったじゃん、点数。なんすか、もう、かき氷だし、俺言ったの。アイスクリームでさえもねえよ。俺も間違えてたな、それ。
多分ね、今、リスナーがね、そうだよ、渡辺の言う通りさ、って今、つぶやいた人がいるぐらい、きっと。
いや、絶対つぶやいてないよ。そんなの。
つぶやいてないかな。
つぶやいてないよ。もうちょっと、いや、大江戸は俺これ前何回も通ってんのよね。しかも潰れたそうの新宿店とか俺多分何回も通ってるし、南行く時点で何回も通ってるんだけど、一回も行ったことなかったのよ。
ねえ、だからあのね、新橋のね、駅前の、ね、150円のところと、そこを食べ比べてほしい。なんか同じ値段とは思えないぐらい違うもん。
で、これ、まあ、唯一の減点ポイントっていうのが、東京、うん、ほぼ東京。1店舗だけ千葉で、うん、2店舗だけか、
うん。
川崎と千葉にあるだけで、あとはみんな東京、
ね、だって、熱海は大江戸だもん、大江戸。
いやいや、大江戸って言いながらでもいっぱいあるじゃん。江戸前寿司って日本中にあるじゃんよ。
なんで大江戸線って東京にしか走ってないじゃん。
大江戸温泉は東京以外にもあるぞ。
それはもうパチモンだよ、パチモン。そっちはお伊勢さんでいいじゃない。
いやいや、伊勢、赤福だって伊勢名物言いながら、たまに東京でも行ってくからな、あれ。
まあ、それはまあ、50歩100歩ですね。
いや、でも
そういうことで、
ば
あば言っておりますが。
あ、もう終わるの？ちょっと。
ばあば言っておりますが、もう、お食事の時間でございます。
わーわー言う前にそこだけ決めようよ。ソフトクリームはいいからさ。江戸前寿司、一皿おごってよ。大江戸寿司、一皿おごってよ。それに150円だけおごってよ。ソフトクリームいらないから。
ソフトクリーム5個おごるって言ってるじゃん。そっちの高いよ。
いやいやいや、それだったら、じゃあ、ね、値段で言うんだったら、大江戸寿司5皿おごってよ。
なんでそんなに、あれなの？アイスクリームを嫌がるの？
じゃあ、マックでしょ？いや、じゃあ東京のさ、ここにしかないソフトクリーム5個だったらいいけどさ、俺だから四日市もあるって。一緒に行ったじゃん。四日市とマック一緒に行ったでしょ。味変わんねえからね。
そうかな。
いや、変わらないよ。
なんか、君わがままだね。
マジか、信じられないんだけど。信じられないんだけど。
信じられない。
お前、トンテキ食いて、トンテキ食いてってずっと言って、ちゃんとトンテキの店連れてったのにさ、仕打ちはそれ？マックなの？俺、マック食いたいなんて言ったことないじゃねえよ。あ、あるわ。マックのコーヒーの上って言って連れてってもらったね。ごめん、あったわ。
ね、アイスコーヒーの上にふわっとしたさ、マックカフェのね。
ある。
俺の生活がバレちゃうね。マックか、大江戸か、豚組でできてますから、最近の俺はね。
え、ちょっとあれだね。さっき挙げた3つはどれくらいの頻度で行ってんの？うなぎは初めて行ったんでしょ？
そう、うなぎは最初で最後見たらもういいよ。
で、豚組と大江戸はどれくらいの頻度で週何回行ってんの？
ね、週、まあ、それぞれ週に1回、2回は顔出すからって感じかな。
あ、それぞれ週、週1にはなかなかないね。
うん、それぞれ週1に行ってんの。大江戸とか時々、大江戸とか時々1日2回顔出すときあるよ。
昼食って夜食うの？
うん。
それでも2000円いかないでしょ。ギリギリ行くか、うん、夜は。
いやいや、なんかね、食べ残したものがあるかなと思って、夜ちょっと人と会うとか、その前とかにちょっと小腹が空いたから3皿ぐらい食べちゃおうとかね。
ああ、じゃあ、2000円いかないね。いいね。
時々ね、同じ店員さんとかに遭遇するんだけど、俺みたいな客って他にもいるのかなと思いながら、ちょっと若干ちょっと恥ずかしいなと思いなかった。一度もいじられたことはないけど。
そういう店はいじらないでしょ、さすがに。
いじらない、いじらない。で、マグロ3皿とか言って、それだけパッと出てきたりとかしたことあるんだけど、そんな140円なのになんか高そうな単価のものだけ頼んで、嫌な客とかなんか思われてるのかなって、若干心配になった頃は初期にあったね。
今もう慣れたんだね。
今慣れた。知らない。そんなのが嫌だったら、販売してるお前らが悪いだろうって勝手に俺の中で怒って。別に怒られたこともないけど。しょうがないな、じゃあ。君、じゃあ金目鯛を。まあまあ、俺が一皿頼むから半分一個あげるよ。
なんでだよ。じゃあ自分で頼むよ。なんでそんなに。
なんでそんなに食べたがるの。アイスクリームこんだけあげるって言ってるのね。そっちの方が高いんだよ。
じゃあ違う、アイスクリームじゃあ値段の問題言ってるわけじゃないでしょ。こっち数の問題言ってんだよ。いらねえんだよ、僕も。
すぐなんかこう。おごってほしいとか言い出して、住めるっていう傾向がこのセクション8の中ではありますね、君は。何かにつけて。
ペイペイで500円送ってよ。そしたらこっちで頼むから。
何単純にお金が欲しいだけなの、なんだかって言って。そういうこと？
違う違う。特別なものを食べたいの。マックじゃなくて。大江戸は特別でしょ？こっち、三重県民からしたら。あと、豚組も、うなぎも。
はいはいはいはい。
してたらマックって、ね、東京ローカルじゃないからね。全世界チェーン店だけどね。あるからね。
世界のローカルフードみたいなもんだもんね。
世界のローカルフード、まあ。世界のローカルフード、どやって俺に5個も進めないでよ。その東京のローカルフード、どやって。
まだその美味しさを理解してないのかもしれないと思ったから。不安になったっていうだけの話でね。
食べたじゃん。一緒に食べたじゃん。マックのソフトクリーム。
まだ足りないかもと思っただけだ。まあまあまあまあ、わわわ言っておりますが、もう時間です。本当に。勘弁してください。
はい、いや、こっちのセリフだよ。勘弁してくださいよ。
もうリスナーの皆さんもね、多分ね、みんな、もう自分で自主的にお江戸とか行ってください。そして自主的に三重に行って、ポークとか食べてください。
はい。
わかりましたか？リスナーの皆さん。まあまあまあ、答え返ってこないけど。
なんで返ってくる前提で今聞いたのよ。
そうね、ちょっと俺今日ちょっとキャラクターが崩壊してるね。
何今日は何今日うなぎ食ったの？
今日はポークだ。
うん、今日ポーク食った後に撮ってるのね、これ。
うん。
なるほど、
ね。で、店の前から始まって、だけど最後は新宿のお店を紹介するから全然中継でもなんでもない。ちょっとテレ朝の前あたりをうろちょろしてるっていうところで最後終わっています。ドラえもんとクレヨンしんちゃんのポスターが若干反射してよく見えないみたいな感じで、そんなところにいます。
はい、じゃあもうこれあれだね、正月に決めたリモートで撮るっていうのが、まあ、ある意味これで、
そう。
回収したことで。
そうそう、こんなのもあったなと思ってすっかり忘れてたので、ね、俺も家に帰ったりとかしてやろうかなと思ったんだけど、せっかくだから店の中からじゃなくて店の前から中継するっていう、まあね、セクション8っぽいなんか謎の機構をしようかなと思ってね。あとはそれで、
はい。
あとはまあちょっと数に、ね、仕掛けていこうかなと。どうせ食いしん坊だろうから答えてくれるだろうから、台本とかで調べといてって言うと、なんか調べたこと発表しますだけになっちゃうだろうから、こっちからどんどん仕掛けていこうと思って、思った通りの展開をしてくれて、ありがとうございました。
はい、どうも、こちらこそありがとうございます。
ということで、また来週。
ごきげんよう。
なんで最後、ちょっと自信なさげなんだ。